まずは一人もすでに話しておりますが、イエス様の言葉によるならば、私たちの人生には二つの門があり、そこから次ぐ二つの道があるということでありますね。ジャン・カルバンという有名なスイスのジュネーブで宗教改革を15世紀、16世紀に起こしました有名な方がいらっしゃいます。キリスト教公約という若い時に本当に今でも読まれる素晴らしい本を書きました。この本の古い版の本のタイトルにですね、タイトルページに2つの問題が描かれているそうであります。一つは入り口に花が一面に咲き広ぐ広々とした美しいものですね。しかしそこから続く開かれた広い道の頂には何がありますか。なんと恐ろしい炎が燃え上がっているというそういう意味なんです。もう一つには茨が生い茂った険しい狭いもんです。しかしそこから続く細い道の頂には栄光に輝く冠が描かれているんです。イエス様ご自身まさに私たちを代表するかのようにして人となってこの地上にその歩みを進めてくださいましたが、イエス様の道はまさに茨の道、険しい細い険しい十字架の道でありました。その道を見事に通ってイエス様は栄光の冠を得られ、その永遠の祝福の中に立ち返られたわけでありますね。そのイエス様が断言していらっしゃる、狭い門から入りなさいよ。大多数の人々は大きい門、広い門に殺到しているんだと言うんですね。滅びに至る門に殺到しております。それ大きく開かれた平たな楽ちんな道です。この道の方がですね、安易でありますから、また財産や地位や自分の喜びや楽しみを保証してくれ、また窮屈でなく縛られることもなく楽ちんで面白くいけそうな気楽な道に見えるからですね。ですから多くの人たちがその道に突き進んでいるわけです。しかしその先が行き詰まり、行き詰まり、必ずそういう方は行き詰まりが来ます。そしてその先は滅びなんですね。滅びなんです。みんなで渡れば怖くないと言いますけども、残念ながら通用しません。みんなというのはね、どこか安心感があるんですね。私たち、おい、みんなで地獄行こうじゃないかという話がありますけどですね、どうせ地獄行くなんだ、お互いはって、ね、みんなで行こうじゃないかってね。皆さん、地獄はそんなとこじゃないわけですよね。命に至るもんは、この世の生き方や富や快楽とは無関係のようでありますが、自分の思いを貫いて自分の思いのまま生きるという生き方、それとは、そういうことは無関係であり、ある意味で束縛というものがあるように感じます。そういう意味で狭いものなんですね。細い道なんですね。時に険しい道なんです。だけどもイエス様はここに永遠の命の保証があるよとおっしゃるんですね。そのような人が狭いものを入り細い道を行く人は残念ながらいつでも多くないわけであります。私は最初、人生には二つの門がある、ね、広い門と狭い門。あなたはどっち行きます、どっちを選択しますかとイエス様に言ってらっしゃる、そのように思ったんですが、だんだんこう思い巡らした中で、じゃあそういうものではないんですね。実は私の前に広い門しか見えてこないんですね。広い門しか。だから私たちは選択するかしないかじゃなくて、そのまま行くならば流れの中で乗っかってずっとその広い門をくぐっていくという、そういう実際にはそういう状態なんですよ。でも少数の人たちが、え、これでいいの、こんなんでいいのかなということに気がついて立ち止まって、よくまたよく他の門がないんだろうと探してみますときに、まさにそこの影のように隠れて二 それでは見えなかったんですけども、影に隠れて見えなかったんですが、あるいは小さくて見えなかったんですが、もう一つの門があるという。それが細い門なんだ。一体はそういうことだと思いますね。はい、A と B があります。どっちですか？広い門です。狭い門です。どっち行きますか？そんなんじゃない。私の前には広い門しかない。目で見て、手で触って。面白く私の自分の思いを突き通していく道はもうそこしかない。だけどもこれでいいのかな、気づいた人たちはそこで立ち止まってもう一度ものを探す。その時に初めて見出すんです。狭いもんというのは見出さなきゃならない、求めて見出されなきゃならないもんなんですよ。その道は細い、それを見出すものが少ないと書いてある。でこの前7章に求めよって書いてですね、有名な言葉が7節、求めよ、そうすれば与えられる、探せ、そうすれば見出す、門を叩け、そうすれば開けてもらえる。探し見出して初めてそこにこの命の門があるということが分かってくるという、皆さんそういうものなんです。だから見出すと少ない、意識しない人が、惰性で生きている人が、なんとなく生きている人が、自分の思いのまま生きたいと思っている人たちは、もう確実にこの門、広い門しか見えてこないという、ね、そういうものなんだということですね。皆さん、私たちはその狭い門を見出していますか。そのような人はですね、人生の中でしばしばね、何かきっかけとなるような体験があるかもしれないですね。そこで初めて立ち止まって、あ、これじゃいけないと思ってですね、なんだろう、人生と何だろうということ、私の生き方は何なんだ、どうすることが正しいのか、本当はある意味あるべきは見え、ある意味は何なのかということをそこで考えてですね、そこで細き門も狭い門も見出すんですよ。そしてそこに突入する。戦争中、中国の満州によって大成功した人もいました。満州鉄道のね、何か仕事をしてらっしゃった事業家だったそうですけども、本当にね、大儲けしたんですね。日本では考えられないほどの事業をすることができた、まあ、大計画を立てて、車持ち、使用人をたくさん抱え、本当にびっくりするような生活をすることができました。中国人たちを従えるようなね、そういう言い方でした。ところが戦争がだんだん旗揚げ悪くなりまして、負け続けてですね、そしていろんな事業に支障が出てきて、戦争にやがて負けてしまうんですね。そしてそれが参戦するということで、もう大変なことが起こったんですね。日本人たちはもうごった返し、我先にですね、港に出てですね、船を確保して、そして帰ってきた。帰ってきれなかった人もいるわけですよね。その時に何をかもしれない、財産、チームたちが財産の何をかもしれない、命だけ持って日本に帰ってきたそうですね。そして戦争前に負けて、戦後の歯の焼け跡の中から、さあ果たしてどう生きたらいいのかということですね。この人はですね、まあ、ある意味ですごい体験をしたわけです。誰もが体験するようなことはない、その時代に生きた、そういう体験をしたわけですね。その人は今までの生き方が間違ってたという、間違ってたというか、そういう生き方もしないということですね。人生には何かことが起こると、政変でも何か起こりますとね、もうどんでん返しが起こるんだということを本当に経験したわけです。目で見えるもの、手ですかも、それは虚しい。やがてそんなものは何か起これば全部暴走になってしまうんだ。ひっくり返ってしまうんだということを経験したわけですね。ですから、確かな目で見えないもの、手で触れない確かなものを、やっぱりこれからの人生土台にして生きていかねばならないということを考えた。まあ、幸いですね、この方が教会に導かれてですね、そしてその真理を見出したわけですね。 この方は牧師になられました。今も活躍していらっしゃいます。もう随分お年の方であります。